さあ始まりました、ジロプチ会議 Z シャープ92ということで、はい、今回もお送りしていくのですが、今回飛び入りで大気丼さんが、やってきてくれました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
司会進行は大気丼さんで、
司会進行
練習していこう。
オッケ
ー、練習していこう。
もういきなりそんな回していく感じで大丈夫なんかな。
何大きく構えとんの。
いやそりゃそうよ。
いやもっとクローズドスタンスで来いって。何ベテランの構えしとん
の。お前ね、じゃあとりあえず時事ネタから。
はい、
彼氏が小声でほんまやね。ここの近所のおばはんや
ね。気になる時事ネタ、
はい、
ありますか。
スッと来てくれ、何でもいいから、
うん、
俺ちょっと今ネットニュース見て、
はい、
衝撃を受けたんや、
うん、
もうちょっと帰ろうかなと思ったんやけど、
うん、
石原さとみ熱愛発覚しましたね。
へ
え、 IT 企業社長30歳と沖縄行ってましたと。ゴールデンウィーク前に。
芸能人じゃないんや。
芸能人ではないみたいですけど、あの堀江貴文とか、なんかあの秋元康とかが認めるような実業家、 IT のあのショールームの社長っすね。配信アプリの。勝てねえなって
。な
んかショール
なんか合力に、
はいはいはい、
でもなんか
ゾゾタウン
の社長とあれで、なんなの、みんな社長が好き、
多分出会う機会が多いのがそういうのじゃないの。
うん、
知らんけどパーティーとかあるんじゃないの。
どういうところで電話はんねやろね、あれ不思議でしょうないですけど。
パーティーやるから
送るよ。だからってことはやんか、芸能人がこれ実態として、うん、
はいはい、
やっぱりこう上層部、上層世界に、上流世界に行くとコンパニオン使いされてる可能性があるということですよ。
そうね、
っていうことでしょ、ね、テレビだけの業務じゃなくて、そういうパーティーとかの賑やかしに用が呼ばれてはる可能性があって、
うんうん、
これ有識問題じゃないですか。これどうなんですか、ジローさん。
いやでも俺は良かったなって正直ちょっと思っちゃったね。その IT の実業社長みたいなんで良かったなって。
え、どんなやったら逆に良くなかった
の。こんな言い方するの良くないよ。例えば、例えばやで、だからそのほんまにその人が悪いとかじゃなくて、うん、J2 リーガーその人がとかじゃない、その何やろ、あの身じゃなく花取りましたみたいなんじゃなくてよかった。プロ野球選手の誰々とかはなんかそういつどうなるか分かんないじゃないですか。かっこいい職業やけど、すげえ J2 の何々選手とか言ってもかっこいいけど、どうなるか分からん、なんかこう嫌な運命辿っちゃうこともありえそうじゃないですか。もちろん IT 実業家とか社長とかなんか分からんけど、それがどうなるかなんて。ただなんかね、
その息は長そうと、
長そうな、別にその J2 の選手がじゃないな。例えやで、これ一個の例えとして出しただけね。
え、なんなん、
ええ
、ちょっ、え、そんな、え、芸能人一人のさ、
はい、うん、
この先の人生安泰で良かったとか思うぐらい好き。
ああ、石原さとみ好きやね。
そんな人生人生レベルまで見て、あの子幸せになれるのが良かった
っていう、良かったと思う。
そこまで好きな、
うん、
え、そこまで好きになる感覚わかります。
いや、
だからプロ野球選手が女子アナと付き合う、自分が好きなプロ野球選手が女子アナと付き合うも嬉しい。
ああそう、
うん、嬉しい。女子アナとかやったらすごい安泰なイメージあるじゃん。
意外にこうキューッと行くよね、
うん、
好きになる人に対して、
うんうんうんうん、幸せなってねって思う。
あ、そうなんや、
うん、
だから別物すぎひん。やからあの芸能人とかやからさ、テレビ出てる人らってな、
あんまりそこまで、
そう、こう心情がね、うん、おっつかへんな、
うん、人やん、だって所詮石原さとみも、
うんうん、
多分普通に喋るったら普通の人やん。
まあまあまあ、そりゃそうや、
可愛い普通の人やん、うん、幸せなってねって思う。
そう、
うん、もう
ね、意外な一面やね。
だからまあ理想は公務員とかと結婚してほしいよ。ただまあ出会う場とかもないから、そのまあ言ってもまあ企業、しっかりした企業でって。
なるほど、ね、
OK ですと。
なるほど、ね、
さとみちゃん OK です。
あ、だからファン心理ってそんなもんやったりするんですかね。
ちょっと保護者目線やな、ジローは。
あ、でもちょっとそうなんかもしれんすね。
だから4枚うちのジローにお前呼び捨てで呼んどんねん。何やろが、
ジローさんは。なあ、あ、そうや、
ジローさんは
会社ちゃうねんぞこれ。あ、 何急にな
御社のね人間が
ほんまに、ね、急にじゃあちょっとごめん次どうぞ次どうぞ杉田さん
いやもう保護者目線
だから恋愛対象ではないってことですよ。うん、うん、別にそのほんまに出会えるとも思ってないし石原さとみとだからそのあくまで幸せでだからその何やろななんか離婚して不幸になってとかの姿を見たくないんでしょうね。ちょっとやつれた感じの女優とかになってほしくない、
うん、じゃあ今まで好きやって、うん、うわちょっと不幸にならはった傷ついたとか心配やわみたいな、
うん、
っていう人いる？
まあ、別に不幸になったかどうかわからへんけどごまきとかちょっとなんか影があるじゃないですか、
なるほど、ね、
その感じになってほしくない。沢尻エリカとかもか今とかすげえパキパキしてるけどちょっと影あった時期あったやん、うん、あんな姿を見たくない。
あ、なるほどね。
うん、
あ、もうずっとニコニコ
そうそうそうそうそう
しといてほしいなっていう、う
ん、ふわふわした笑顔で。
あー、なるほどね。まあまあいろんな人がいるからね。
うん、
いやでもやっぱ社長ってモテんのですね。
お金あったら。
え、その人は男前な
の？あ、全然写真とか見てない。
あ、顔出してはる人じゃないですか？
いや、それ
有名で。
うん、
なんで有名企業なの？
わかんない。
ほんまに愛があんのかとかそういうところ見てまいりますよね。うん、なんかいろいろ。
ああ。
うん。どうなんやろな。じゃだって一般的に。結婚で何年付き合ったとか、うん、まあ、結構恋愛結婚の人多いじゃないですか、
うん、
4年5年経てみたいな。結構こういう女優さんとかって出会って 3,4 ヶ月多いな。
まあミーハーやなとは思ってたけど確かに
多分マジでパーティーかなんかで出会って意気投合して2人で飯食いに行って多分2回目に付き合うになんやろ、うん、で 3,4 回デートして結婚に至ってはるわけやろ。そこにそのなんやろ一般的な愛情、恋愛感情というかその男女のね、あれのあんのかな、なんかそう、ごめんなごめんな、石原さとみをその、うん、あかんって言ってるわけじゃなくて、なんかそう見てて、なんかもう全部なんかもうすげえスピーディーになんかやること済ましても結婚にこぎつけたみたいに見えてまうんですよね、うんうん、ってなんかないですか？
なんかそれはあれじゃない、年齢的な。あれがあるからじゃないの。
何とも
実物
顔。
ああ、
ま
あまあ
ちょっとなんかチャラいな。
ちょっと思ってたのと
思ってたのと全然違った。俺も意外とまあ今風の方で。
うんうんうん、
でどんぐらいの交際期間やったの？
全然知らん。
あ、それも出てない。
うん、旅行に行ってましたよっていうのが出て
る。ああ、まあ結婚まだしてはるわけじゃないか。付き合ってるってことか。
でもそのスピード結婚に見えてるだけで発表してないとかそんなのがあるだけやと思ってんねんけどね。
でも結構この IT のさ、その社長とかで女優と付き合う人って、
うん、
なんか前にも誰かと付き合ってたのかっていう話が、まあね、うん、多分 ZOZO タウンの人も多分そうですよね。
結構多いよね
多分。で ZOZO の時系列とか考えたら結構だからそんな特会一回できんねや。
ただなんかあれじゃない、なんかこうスポンサーになってるとかこうつながりが裏で
もっとやらしい話になってきた
よね。
スポンサーになってるからスポンサーになってるからとか言い出したらもっと汚い。うん、いやでもまあモテるんやろな、やっぱそら。
そうやろね。
でまあ年代も一緒やし、うん、いやすげえって多分こういう人らって尊敬できるかどうかみたいなとかあったりするんでしょうね、うん。
時間の融通も聞きやすいんじゃない、もしかしたら。その
逆に
石原さとみに合わせやすいというか、その人が社長がゆえに。
なるほどですね、うん、まあまあ幸せになっていただけたらね、まあ、これはちょっと、はい、やはり地獄地下来る
石原さとみ
に応援していくと、はい、いう形で
生涯を通して、
はい、マジで、うん、俺らがこの仕事辞めてチリジリになったとしても、
うん、
例えばなんか石原さとみ離婚したとかっていうニュースが来たらもう LINE 流し合う、はい、
そうそう、ね、16時会議 LINE でね、
大丈夫かっつって大丈夫かっつってそういう感じでいきましょう他なんか気になるのは、
次はアニメグラゼニ主人
公。あ、それは多分辻田さんのあれやろ
辻田さんの
あれやし、ダメ
行こうよ
ダメダメダメ、ね、もういいよいいよ、じゃあ
ボンダを落合博満の長男である落合、これなんていうんですか、ユージですか、
福士、
福士
ユージ
福士が熱演、顔つきから体つきまでボンダにそっくりと話題。
へぇ、あ、そうなんですね。なんか福士くん一流の声優にならはったらしいですね。
ねえ、
だいぶなんかちょっとその初めは、うん、ねえ、親父のあの七光的なんでちょろちょろ
戦えたりした
ねっていうのやけど、実際やってみたらめっちゃうまいとか、なんかそういう話ですよね、うん、な、似てるんや。でもなんかこの福士くん、その僕ちっちゃい時のバラエティに出た反応とか見てて、うん、イメージないけど、今も普通のおっさんですよね。
もう30かな、
結婚もしてはるかなんかですよね。
それか似てるっていうことですか。
うん、自分で選んだよし、膨らましてる。
裏手に面白いからみんな見てい
や僕も読んでましたよ、チラッと。でも無印がいっちゃおもろいでしょ。
あ、今はパリング編、
そうそう、とかなんかあのいろいろ変わってきて、
漫画まだ見てないんだけ
ど。あ、そうなん、もうええわ、
アニメでもどうでも見てください。
どうでもええわ。他なんやろ、もう一個ぐらい取り上げた方が時間的にはいいんです
か。これはちょっとやっぱそのどうなんていうところの話がありますわ、うん。イチローがマリナーズと生涯契約、球団の特別アドバイザー兼サポーター選手、
はいはいはい、
という、まあ、今後は控え選手として練習はしてチームにも同行するけれども試合には出ませんと。引退ではなくあくまでも生涯契約ということらしいですけど、
これね、
マリナーズはこれ込みで今季契約してたってことよね。
うん、オプションの中に入ってたみたいですね。
ですよね。
あ、そうなんや。
だからもともとちょっと試合で出しはしてたけど、
その今故障中の選手が戻ってきたらベンチの人数に入れないから、その時はこういう契約になるっていう話し合いはしてたみたいですね。
これでもやっぱり一郎、自分から引退してほしかったな。
してほしかった。
なんかこう僕はすごい光栄なことなんやと思うし、名誉あること
だ
し、
そうね、そうね、すごいことだよね。
マリナーズの、うん、多分そのイチロー絶対首切りたいに決まったわけや、うん、いらんやから選手として。いやけども最大の敬意を払った結果がこれ、こういう形になってるわけやろ、うん、要は。やけどもでもやっぱりちっちゃいからイチロー見てる身からするとこの介護士感、
そうね、
うん、で囲われんの違うって思うんですよね。だからこのイチローの経験とかをやっぱもっとこう、うん、ね、こう野球ファンに伝えていくべき人やと、どっちかどう、うん、ど、うん、僕思うわけですよ。
野球あんま俺詳しくないんやけど、44歳って言ったら どういう、
いやー結構えぐい、
結構な、
結構えぐいですよ。
イチローと同世代って誰、
上原とかじゃないですか。
あ、そうか。
え、そんな、
あ、上原もっと下じゃないですか。
いや、イチローと同世代なんかもういい人でしょ。
どっかで監督やってる人いましたね、確か。
金本で何歳？
金本とかも47とか50近いんじゃない
な。イチロ
ー多分やで、うん、今現役で44同世代なんかいいんやろ。
人気はいないっすよ、多分、
うん、
そう考えたらもう結構、
いやだって普通に考えたら32、3ぐらいがもう下手したら引退の時期やもんね。
うん、でもそのぐらいからそのコーチやとかそ
とか、まあまあまあ活躍してたらね。
清原一郎の一個上らしいっす。
清原が一郎、そう考えたら
えぐいな。
えぐいよ、うん、ようやらはったっていう感じですよ。あ、これな、でもなんかその今言われてるのが来年の開幕でしたっけ、日本でのあれ出れるかも、もう出すって明言しちゃったんやけど、
ほぼ出るの、
日本でもあれです
ね、日本で開幕戦があるのよ来年。
へー、
来シーズンマリナーズ日本で、
マリナーズ日本でやるんで。
へー、
東京ドームとかで毎年。
へ
ー、だからそれが来年春もう一回上がるんで、うん、それがもう本当の最後の
試合、多分まあ引退試合になるんでしょうね、うん、ただでも引退試合っていうこともできひんわけでしょ、生涯選手契約ってことだし。
いや、しょ、あ、でもそうか、
そうやん、だって区切りおかしな、
うん、
うん、やし買い殺しに見えてまうんよこれ。だからコーチすることもできんわけやん、もうマリナーズから出ることも、 だからこう契約内容がどうなってるのか知らないんですけど、だからこのレンタルみたいなのができるんであればね、
一応その日本復帰の可能性も契約上は残るらしい、残されてるらしい。
マリナーでもそのマリナーズとの生涯契約は切らんとあかんわけでしょ。そこ残った状態で、
まあ、でもできる契約であると。
なるほど。だからもう形だけのあれってことか、要は。ほんまに。
だほんまに敬意を示したっていうことなんかね。って考えたら悪くないんかもしれんけど。
そうね。そうやね。だからその詳しい契約内容が出てるわけじゃないじゃないですか。うん、その生涯選手契約っていう単語が先行しすぎてて、我々は計り知れへんから。そう、ね、そう、今こう見てるだけでは、やっぱりマリナーズがこう囲い込んでしもたっていう風に。可能性を狭めたっていう風にしか見えへんけど、だからその日本でやる可能性があるんだったらな、うん、だからその超絶特例ってことでしょ。マリナーズに席がありながらも別にやろうと思ったらオリックスで選手としてやってもいいよっていう形ができるんであれば、これは最高の契約やと思うし、めっちゃ名誉あることやし、
さすがにできないんじゃないですかね、
と思うけどな、
ね、できなそうっすよね、
さすがにそれは。
でまあ日本帰ってくる気ないんかな、
もちろ
ん
引退試合、引退をマリナーズでやら
したいっていうことなんか、
最高の目的だと思うんですよ。あ、
まあでもアメリカ契約社会っていうじゃないですか、だからこれもアメリカで考えてもちょっとありえへんことらしいね、言えてしまうと。マジでもうそのドライにどんな人でも簡単に切らはる社会じゃないですか。
そんだけ人が買われてるってことやんの
っていうことなんやけど、まあでもこのマスコミの報道だけ見たら分からんけどね、なんか一時その選手ともうまいこと言ってへんとかの報道あったやん。
あったね、
うん、なんか記録を狙いに行き
すぎて、そうそうそうそう、まあちょっとよく分からんすけど、まあ今後も期待ということで、じゃあ、
はい、
お便り
いきましょう。
いっちゃいますか。
はい
はい、じゃあお便りいきます。
はい、
ラジオネームいっちゃんさん、
はい、
通常お便りで0ポイントの方です。
いっちゃんやん。
いっちゃん
初めてやろ。
地元にいっちゃんって言うの。
あ、そ
ん
なに
世界旅行したやつやねんけど、世界一周1年間で行ってくるっつって行ってきて、帰って40何カ国行ったらしくて、一番どこが良かったんって聞いたら、ハワイって。ずるくね。
リゾート地
ずるくね。それは
あ、じゃあやから旅じゃなかったんやろ、旅行やろ。旅行
や。あ、でもバックパック一つで、あの看板出してやったっつったけど、でまあ一番良かった、まあ酔ったらしいんよ、ハワイにが一番良かった。
もうちょっとチャンポで欲しかった。
欲しかった。カンボジアとか言われたら、え、何がすごいのってなるけど、ハワイは想像できるなと思って。あ、ごめんごめん。
まあそんないっちゃんさんから、はい、お便り。
いっちゃん久々やな。
はい、老けたなと思った時、ジロキチ会議の皆様こんばんは、
はい。
いつも楽しく拝聴しています。突然ですが、皆さんは老いたなと思った時はありますか？最近、私は最近ジムに通い始め、次の日は何もなかったのですが、数日後に全身筋肉痛になりましたとのことです。うん、俺めっちゃある。
何？
いやもうほんまになんか25を超えたぐらいからなんかすげえ老いを感じるっていうか。
ちゃちゃちゃちゃ、
え、
それでもみんなが納得できんねんけど、老いじゃなくて、うん、肥満やわ。
ちょ、待って。いや、肥満とかじゃ、いや、もともと肥満やからさ。
じゃあ、それで体の疲れ残るとか、あの、筋肉痛がとか言うのはなし。
あ、なし？
なし。
なし。
老眼になったとかからスタートしていいよ、やっと。
あ、ほんま？
うん。
あ、じゃあ、まだ置いてないっていうこと？
うん、いや、分からへん、それは誰にも。
え、だって今、いくつ？
え、28
とかまだないでしょ。
いや、でも20歳の時と比べるとやっぱり違うよ。
うん、そうか、
うん、違う、
うん、じゃあお前もどういうところよ。
なんか疲れる、すぐ疲れるようになった、
うん、
持たない。
え、それはもう運動不足とかじゃないの？
いや、でもなんやろな、遊んでるだけでしんどくなるって二十歳の時は別になかったんや。でも今となっちゃ夜起きんのもちょっとな、だから明日しんどいしねえよっていう、その発想がまあ大人になったというか、老いというか、しんどいからな。
多分ね、これ僕最近これちょっと思い立ってきてるんですけど、体力が落ちたじゃなくて多分疲れが取れてないんですよね。多分疲れが取れへんように回復力がなくなってきてる気がする。なんか寝ても寝ても最近俺も眠たいし、なんか全然疲れ取れてる感じが。
分からんでもない。
うん、なんか朝からしんどってならん、うん、
ちょっとわかる。
なんか若い時とかそう結構寝起きが良くて、うん、朝起きたらシャキッと、うん、どんな前日疲れてても早寝てちゃんと睡眠時間取ったらもうシャキッとしても次の日リセットやったんやけど、うん、やっぱ前日すごい疲れたりとかしてる時とかにやっぱその筋肉痛とかそういうことじゃなくて、うんうん、ほんまになん
か分かる
分かる、体だるっていう感じでなんか寝たことすらも疲れた原因みたいに、うん、なってもうでやっぱりこうパンパンパンと連休とかになったりとかしたらやっぱり綺麗に取れてることを考えると、うんうん、そう1日一晩じゃ疲れが取れてないっていうことが最近発覚してる。
それ最近からなり始めたの？
いやじゃあそのだるいなっていうのはもう結構まあほんま30超えたあたりからやったんやけどようやくその回復力が追いついてないっていうことに
気づき始めた、
うん、
みんなさんが老いたなと思った時って言われたら俺何やろう
考えてから喋るやんどういうつもりやねん。
じゃあ老いたなって思った時っていやほんま25超えたぐらいから老いたなって思い出したから
何を例えば、
だから階段上るにしてもちょっと膝痛いな。
肥満やんじゃあそれはもうなしやって
それは肥満やわ。
除霊は今までほんま何も気にせんかってんけどヤフーニュースをふと見た時にアラサーっていう文字に対して俺もやってなったのよ。
いやいやお前26やろ。
うん
アラサーって26って
26がアラサーっすよね。26
もう入るんかな。
アラサーになる。俺28ぐらいのイメージなんですけど、う
ん、あアラウンドだから一応まあ広い意味では
死者購入的な感じで考えてたら
いや広い意味では26ってアラサーや
ん。あそうな
ん、うん、前後3、4歳ぐらいはアラサー。
あそうなんや、
うん、
結構枠広ないっすか。
そういうもんやね。
じゃあ俺もアラサーってこと。今35歳。
え
もうすぐアラフォーよ。
もうすぐアラフォー。
もうすぐアラフォーやん、うん、えでも今前後に3、4年
後やん。 5.5 号機よ6号機でもないんよまだ、うん、
あそう
そうそうそうそう
めっちゃへこんでるやん。
いや別にええねんけど、うん、あもう40か。
でなんかそのアラサーっていう文字を見て反応するようになったんと朝起きて俺チョコ食べんくなったんよ俺チョコ食べてて朝
朝から
机の上にあるそれが食べれへんくなってパンとか焼いちゃうんすよ、うん、大人やなと思って朝からトースター使ってちょっとちっちゃいパンとか焼いて1枚だけ食べてそれではもう行こうって。
あでもそれは一理あるかもな。大人っていうか、うん、なんかその若い時に比べてちゃんとしだしてる。
うん、ちゃんなんかまあそれは老いというかっていう感じだけど、
何かに気を使ってるじゃなくて、うん、なんかちゃんとしだしてるんやろ。あなんかでもそれは分かるな。えで辻田さんはどんな時にもうヤバって思いました？
カップ焼きそばを作り間違えた時やな。
はえどういうこと？
いやあんな調べんでもなんか手で覚えてるやん。パパパパって作り方を、
はいはいはい、
それをもうなんとなく作ってたら。もう全部入れて
先にソース入れて、
そうそうそう、もうめっちゃ悲しかった俺も置いたわ
言葉出てこないとかないんすか。
あそれはでも昔から
やあでもそれは俺ちょっと最近あるかも。あの詰まる言葉がなんか単語が出てこへんかったりとか、もう前日の晩ご飯とかも 100% 思い出せんからマジで、うん、あんまりよっぽどのことないとね、
うん。
なんかあります？
目が悪くなった。
おえいくつでしたっけ？28ぐらいでしょ？
今26か6か7、6っすね。6かな。
これですよ。
それは多い。多い。それは多い。
これは多いです。
多分6か7かそのあたりなんですけど、うん、なんか目が昔は本当に両目 2.0 だったんですよ。うん、もう 1.2 とかになってる。
じゃあでもそれはもう液晶の見過ぎですね。
それはね。
僕パチスロ始めてからそうですもん。視力悪なりましたもん。
確かにそれが影響っすね。多いじゃないっす、ね。
多いじゃない、
ね。
パソコンとか
見てるから。
仕事でも
使う。仕事でも使う
の
が、うん。
目のケアした方がいいっす
よ。それはしゃあないですね。うん。iPhone とかやってるね。
そうそうそうそう。
はい。ほな、次行こう。
次。
まだまだ若いと。
はい、次、ラジオネーム、ももくりさん。
え、
はい、あれ違う、
これさ、見たことある気すんねんけど、俺おらん時にやってへんかった。
いや、これは新しく届いたやつです。
え、
で、 大丈夫ですか？
だからもう多分被りまくってんねん。似たようなやつを。
次いっちゃうよ。はい、桃栗さんディスカッション33ポイントの方です。歴代ゲーム機で最高のソフト、次郎さん、富吉さん、辻田さん、平中さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴させていただいております。今回ディスカッションしていただきたいテーマは歴代ゲーム機で最高のソフトについてです。過去その時々で覇権を握ってきたゲーム機のそれぞれの最高のソフトをディスカッションしていただきたいです。ディスカッションしていただくゲーム機はスーファミ、プレステ2の3つでお願いします。熱いディスカッションを期待しておりますということです。
ちょっとテイストが違う形の。
ああ、なるほどね。
ファミコンが入ってないね。だから
そうですね。
あ
歴代の
ちょっとまあ、スーファミはの守備範囲外なんで、プレステちょっと僕の案でも確立してもいいですか？先にもうちょっともういただいちゃってもいいですか？プレステ枠。
え、スーファミはでも入ってない？
やってたけどほとんど覚えてないです。
あ、そんなちっちゃかったってこと？
はい。いや、まあ、何歳かとかも覚えてないです。 あんまゲームしてなかっただけかも。
スーファミって多分僕の年でも小学校の時やってたかやってないかぐらい。
あ、そうな
ん
だ。
プレステはちょっとファイナルファンタジー10でもう議論終了で、
プレステ2ですね。
え、プレステ2だっけ？
テーマ2ですね。
お前ちょっととりあえずこれの間黙っとけ。もうあかん。
スーか。
あ、まあスーファミからいきますか。
スーファミ。
スーファミな。
マリオや。
いやでも結局な、結局実は、
うん、
任天堂のゲーム機ってそうなんですよね。
まあ、
一発目に出してきよるやつが、うん、64も結局ずっと残って言われてんの歴代、うん、マリオ64か、うん、いっちゃん初めに出た。
マリオ64ってどんなやつやったっけ？
初めて 3D になった
やつ。空飛ぶやつ。
あ
ー、めっちゃやりました、
うん、あれね。はいかにスター早く取れるかっていうのをみんなと競い合ってたよね。
とか結局任天堂ってそうなんですよね。いっちゃん初めの見本に出さはんのよ、
うん、
こういう使い方してねみたいなね。やっぱ結局横スクロールもマリオワールドでしたっけ、
うん、
黄色の箱の、うん、あれが一番やっぱ完成されてたっていうのもあるからあれやけど、スーファミな。俺はマザー2。
マザー2、
マザー2
ネスト、まあ、よく聞くよね。
マザー2がすごい好きやった、うん、糸井重里っていうキャッチコピーのライターさんがやはんやけど、コピーライター、うん、その人が全部シナリオ作ってはって、でスマップがね宣伝してたんですよね。
キャッチコピーは、
何やったっけ、キャッチコピー、キャッチコピーめっちゃいいのよ。え、何やったっけ、お姉さんもなんちゃらもなんちゃらもみたいな。そう、そんな、そんなよ、絶対当たってっか。
糸井さんも泣く
んや
なんかね。そう覚えてよって。
そんな、すげえいいの。ゲーム自体もすごい良かったし、俺もいまだに
大好
き。 RPG
な。 RPG、
ファミコンでマザーの1があって、2があって、でその後ゲームボーイアドバンスかな、で3が出たけど、まあ2が俺は至高やったね。
ファンタジーじゃないでな、なんかちょっと現実っぽい感じで。
そう、武器がバットとかなんや。へー、だから初めの方とか、だから家の近所の野良犬とかに敵、ね、エンカウントすんの。あ、大人も子供もお姉さんもっていう、
あ、
そう、全世代に向けてのっていう、
なんか古臭さ感じるキャッチコピーよね。今となっちゃうね。当時は多分斬新やったんやろうけど、当時はね。
マザー2ですよ、俺も大好き。もう音楽もデザインも全部素晴らしいから。
へ
ー、すごいポップな感じで。お前あれ好きなやつ分かるやろ、ネスっていう子、スマブラ好きな、
うんうん、分かる、
あいつよ。
確かにほんまに普通の少年やもんね。
そうそうそうそう、
赤い帽子かぶっため
ちゃおもろいんですよ。これね、やる機会あったらぜひやってください。
え、バットで犬ボコるゲームな？
いや、違う、日常なんや。
うん、
日常、お金もなんか知らんけど、その敵が落とすんじゃなくて、倒してったらなんか出張行ってる親父が ATM にお金振り込んでくれてっていう形でお金が入ってくる。ATM にお金ね、引き落とし、引き出しに行ったりとかせんとわかんのよ。で、セーブも公衆電話とか、すごいちゃんとほんまにね。
敵は？
敵は初めの方はのラインとかだけど、途中からなんかね、でも初めの方とかはなんかおかしな、なんかその狂信者みたいな、なんかその、うん、なんかまあカルト教団の信者とか、はいはいはいはい、なんかもうちょっと 何やろな、
人行くん、
あのね、結構やからブラックジョークも聞いてんねやろうね、うん、で当時も時代も緩かったから、やからほんまに何やろ、その新興宗教にハマってる人が敵で出てきたら、だからそういうレベルなんよ、
はいはいはい、
だからめっちゃ面白い、まあ最後の辺
で、ね、
最後の辺になってきたら宇宙人とかになってくるんだけど、そうすごい面白い、
うん、そうなんや、ネス、あ、ネスってそのネスか、
そうそうそうそう、え、何のネスやと思ってた、
今日なんか俺そういうキャラおるんかなと思って、
そういうキャラ
やね、そういうキャラやね、
おい、そう帰るかネスって
、あれプレステ、
プレステ、プレステ、
プレステはもう2人はやってるわけ
やろ、やったね、うん、2個持ってたもん、
あのちっちゃいやつと、
ちっちゃい、そう普通のやつと、なんか普通のやつ俺なんか潰しちゃって、ああ
PS1 ってやつか、
ああ他にまあまあ怒られて、
プレステ何や
プレステ何やろ、 FF7 ですねこれは多分、
セブンね、
セブンは確かにめっちゃ面白かった、
クラッシュバンディクようやったわ、
あ確かに
懐かしい、
バイオハザードとかもこれぐらい、
ああバイオハザードや、
そうだね、
バイオハザード、そうですね、
最初火事みたいになってる、うん、街みたいなの
怖かったわ、
ツー覚えてないねんて、ワンのツーの違いとか覚えてないねん
て、あらでるからもう
メタルギアも最初プレステじゃなかった、
いっちゃん初めはでもなんかちゃうんですよね、
ファミコン、
え、うん、そうなんや、
そうそう、
へぇ、真上から見るやつ、
そうそうそう、
真上から、
そうそう、
ドットで誰がおもろいね
ん、そういうゲーム、いやいや、女コナミに電話すんねんそういうゲームなんや、もうしゃあないな、今のは俺、辻ちゃん用語するからいやでも流行ったん完全 PS からですよね、
そう
やな、メタルギアは、うん、多分そこまで多分3作ぐらい出てるんですよね、わけわからん機械とかでも、プレセナー、まあ FF7 になっちゃうんかな、
7かな、7やったね、
ドラクエ7も売れましたね、
まあでもあれもやったらやっぱおもろいよ、ドラクエ7も
おもろいですね、
超長い
っ
すね、7ってどんなんやったっけ、
100時間ぐらいか
な、ああ
石板集めて、
職業めっちゃいっぱいあるやつ、
うん、面白かったね、だから俺でも初期の頃に出たアークザラットっていうやつが、
俺もやったことあるわ、
ソニーから出てるやつで、あのマス動かしていくやつね、
2だったやったことある、
ほんまにもう一つあのアークザラドの良さはあの当時初めてメモリーカードになったわけですよ、それまでカートリッジやった
り、うん、
セーブする場合だよ、だからデータを移動できるわけね、
はいはい、
だからアークザラド1の主人公たちがアークザラド2では後半に世界観も全部続いてて出てきはんのよ、だからレベルとかアイテム全部引き継げるっていう、それの初代やって、
なんかそんなあった、俺もそれやったかもしれん、ちょっと待って、
2は主人公が全然ちゃうんよ、でなんかその1の主人公たちが伝説のシトラみたいになってるので、世界を一旦救ったすごい英雄たちみたいな、
はいはいはい、
で途中で出会うんやけど、その時まあ普通にやってたらその時のレベルに合わせてのレベルなんやけども、自分の引き継いでたら全部その超強い状態で来たりとかで、ほんまに英雄感がすごかったりとか、持ってるアイテムも最強の武器やったりとか、そのワンの、
うん、
アークザラットすごい良かった、
フレス
今あらすじ見たんよ、一、うん、個も覚えてないね、
マジで俺
びっくりするぐらい覚えて
ない、アッシュかなんかマッシュかなんかそんな名前のやつがおって、
うん、
あれなんよ、着流し着てるやつでワンのキャラで、めっちゃ覚えても、俺桜花雷爆山っていう技があって桜って出んねん、なんて桜花雷爆山っつってずっとえのぎだ叩いてたの覚えてる
最低やろ、
桜花雷爆山っつってなんかそんなんあってうーんそうめちゃ良かった、あと俺ね、そう PS2 より俺完全にやっぱプレステやわ、
あ、
うん、ポポロクロイス物語、
うん、なんか聞いたことある、
可愛いやつ、
そうピエトロ王子っていうあれの、こうすごい絵本的なあれなんやけど、これも RPG で、
うん、
めっちゃいいんですよマジで、
プレステ何あったかな、
プレステ今見ても
ね、ちょっと調べるわ、
ソフトあったような気するけど、
モンスターファームとかやりましたね、
あーなるほどね、うん、そうプレステ自体は多分開発費が安いんか知らんけど、その一時にそのファミコン時代みたいになったでしょ、
うん、
要はインディーズレーベルみたいな、なんかもうわけわからんところもこぞってさ、
うんうんうんうん、
ゲーム出してクソみたいなゲームがもう溢れてて、そう、
へ
めっちゃ面白かったんよ、だから俺そうや、 これ思い出なんやけどさ、まあ、今みんな見てる間でバーって話して申し訳ないけど、買うてもらえへんから言うて5,000円、6,000円やし、お小遣い、
そうね、そうね、
結構高いから、中学生ぐらいの時は、その京都の名寺町、昔あの富士大丸のところ、あれ電気街やったん知ってる、
知らん、
あそこ京都の秋葉原と呼ばれてて、でいつも帰りに家もあの辺やったから、町の方やったから、寄って、あの山田電機かなんか分からんけど行ってゲームできるやん昔、そこでいつもやってた焼肉奉行っていうやつがあって、パズルゲームやん、こう焼肉をな、肉を鉄板に、あの網に乗せていって、お客さんのっていうか、こう例えば4人ぐらい、4人プレイでしたら4人で焼肉行った定になって、でまあ欲しい肉の種類をこう言ってもらって、それをプレイヤーがこう焼いていくのよ、ビャンビャンで、でそれでこうなんかこうコンボみたいなのが決まったら一気にギュッて焼け、いい加減に焼けたりとかしてほっといたら焦げていってとかで、その例えば弘中さんがカルビっつったら俺はカルビすぐに仕上げてビャンって。そういうのパズルゲームがあったんやけど、
それパズルゲーム、
パズルゲームやね
ん、あかん、全然おもろくなさそう、
めっちゃおもろい、やってみたらめちゃおもろい、
全然おもろい、
お前なめたかと、焼肉奉行3まで行ったからマジで何が変わってんのかよく分からんけど、3ぐらいまで行ったから、
へえ、幻想水湖伝やったわ、
仲間108人
になったから、そうそうそうそう、
やったやった、
やったね、懐かしいなぁ、こうやって見てったら、
あとあれやブレスオブファイア、
あーなんかあったなぁ、
3からか、スーパーミガ1、2やって、
そうですね、
3、4がプレステやって、両方名作やった。
俺これなんでこんなプレステのゲーム出てけへんのかなと思った、俺めっちゃこの時多分セガサターンやってた
逆張りってやつね、
逆張り、逆張りだな、
逆張りやな、
逆張りやな、
逆張りや
な、
逆張りやで、
さすがにときめきメモリアルとかやってた人いるんじゃないのこれ、
ときメモでの前世多分スーファミアで、
あ、そうなんや、
いっちゃん始めた、ね、そうですよね、
へ
え。あ、そういえばこれテイルズオブデスティニーやったな、
あ、デスティニーね、
デスティニープレステですね、
プレステはこれぐらいしか出てこへんな
まあでも多分最高峰はセブンですよ、
セブンです
ね、なんやかんや言うても全部変えたから、じゃあ早速、じゃあ
待ってました、
ジローさんとかのフィールドのプレス2いきましょうか、
ファイナルファンタジーすいません、あのフラインゲットでしたけれども、やっぱあれに勝るゲームはないんじゃない、ゲーム史に残るゲームでしょあれは、
まあね、
まあそうですね、
まあまあまあまあまあまあ面白かったな、
あれはちょっと殿堂入りとして、
そうね、
プレス2、で
もあれ今やってもおもろいんかな、冷静に考えたら死ぬほど一本見ちゃう、
そうね、
あのプレステ4で、
今なんか出てますよね、
あれめっちゃ綺麗になってましたね、
画面綺麗になって、
面白かった、
だからストーリーというか、そのなんかやることこう決まってりすぎてません、
まあ一本道ですもんね、
完全に、
なんか最近のゲームに慣れてる人が
やったら、
多分なんかなんだこれってなるかもしれない、
まあ、でもおもろかったな、なぎ平原とか好きや
った、いやーよかった、
まあ、じゃあ これはもう電動な、
電動
電動、ペルソナ4とか、
ああいいですね、
ペルソナ4ってプレステ2でしょ、
プレステ2、
2か、
あでも
3、4がプレステ2やね、
まあ、プレステ2もうあれですね、キングダムハーツですね、
ああ、
うん、間違いなく
キングダムハーツかもしれん、
いいかもね、いいですね、
うん、1と2の間早かったっすよね、
早かったっす、
鈴さん何かやったんちゃうんすか、
でももうプレステ2の時おっさんでしょ、年越えた
成人はしてたんで、ね、おっさんではないけど、
多分あんまりやってないでしょ、
そこまでのめり込んではやってなかったけど、でもキングダムハーツはやりましたね、
俺ね、でもね、だからそのキングダムハーツも FF10 もあのそのトータルで考えると、あ確かに面白いけど、ゲームとして話として一番面白かったのはあのスロットでもあったあのシャドウハーツ、シャドウハーツ、 あれがマジでヤバいぐらい、
へ
ー、あれの1と2ね、シャドウハーツ1と2、
へ
ー、あの尋常じゃないぐらいおもろいから、あのほんまにストーリーとかだけで言うと多分 FF10 どころじゃない、あれやりました、
僕はやってないんです、
シャドウハーツほんまおもろい、
へ
ー、うん、すごいから、あれなんかさらっと出ちゃったけど、スロットで もうあれしかもあれ出てんのアルゼからやったやろあれ、
ね、
ゲームも
そうですね、
あ、そうなん
そうなんよ
あ、そうだそうですね
そうゲーム自体アルゼから出てんのそうだから初めも全然ノーマークやったんやけどなんかもう口コミでえらいおもろいってなって、うんうん、だから画面とかは全然別に綺麗じゃないんですよね、うんうん、CG もムービーもいやけどもゲーム性とかその戦闘システムからも何よりストーリーからパーフェクトすぎて
へ
えあれがそうやね面白さで言うと俺はもうあれが圧倒的
あとはテイルズ・オブ・ジ・アビスとか
うん、いいですね、やりましたね、僕も、うん、
プレステ2、グランドセフトオートが出たのもこれぐらいじゃないですか
グランドセフトオートって2で出てた
出てます、出てます
むしろプレステないの
プレステ
グランツーリスモはあったよね、確
かグランツーリスモはプレステ車ゲーム
車
え、なんて言ったっけ
グランドセフトオート
グラセフか
グラセフ15金かなんかで出てる
へ
そうですね
だから中学生とか買えなくて
やってましたわあのコマンドね
チート入れて
だからプレステ2の時代からオープンワールドっていうのは、うん、あったっちゃ
もどきが
もどきよね
完全なオープンワールドは多分ないです
よ広いマップなだけじゃない
っていうだけで、うん、ああなるほどねあそうかそう考えたらだって FF12 もオープンワールドチック
チックですけどなんかうん一応マップごとにロードがあるんであ
れやった12って
12って何、数字言って
12
やってない
あれがでもめっちゃ名作って
言わはるしてるあれめっちゃおもろいっすよ
そうなんですか
本当におもろいっす
なんかめっちゃ評価悪かったんですよね出た当時
戦闘システムが独特で今までコマンドバトルやったのがちょっと違うんです
なんかアクティブタイムバトルっていうやつ、ね、あれの完成形でガンビットでした
ガンビットで命令をいっぱいセットしといて
そう全部行動をね先にステータスかなんかで装備しとくんですよねバーって戦うとかこうなったら
こう
するとかっていうのをやっといてそれを高戦闘やったら全部オート
なんオートで勝手にやってくれるっていう
なんかそれが戦略性がすごいらしくて
へ
え俺あれなんかその当時バタバタしてたから結局やらずじまいやってで、まあ、この間プレステ4で
リメイクが
リマスターか
リマスターですね
出たしちょっとやってみようかなとは思うんやけどそうあれ残念ながらストーリーの、うん、ライターが途中で変わってるんですよね、うん、確か
え
途中でなんかプロジェクトが変わったかなんかで途中までやからめっちゃおもろいらしいよ、
うん、
だけど途中からなんかもうえっていうぐらい尻すぼみになっていくらしくてだから評価がすごい
確かにそんな感じ
ありますあかんらしいよそうだから前半は死ぬほどやっぱ盛り上がっておもろいらしくてでその戦闘システムがね
あとムービーが本当に綺麗やったんですよね
へ
え結局トータルで見た時に面白くないっていうことい
や、おもろいですよ。
いや、今になってやっぱおもろいっていうあれがあるね。で、しかもなんか今、そのリマスターとかのやつは全部ジョブまであんのか。
う
ん、
そうです、ね、
普通のオリジナル版はジョブなかった
んやけど。プレステ2でも出てるんですよ。ゾディアックジョブシステムみたいなやつが。
へ
ぇ、それでゲーム性全く違うんですよね。
うん。ただただストーリーがもったいないゲームって言われてて。で、あとあれのせいね。11のオンラインのせいで、そんな売れへんかったっていう。
あー。イレブンやってた人が多かったとこ？
いや、ちゃう、やっぱイレブンであれ出た当時めちゃがっかりされた、
はいはいはいはいはい、
はい、10からの次、うんうん、もっと進化すると思ってたら、うんうん、オンラインやってまさかので FF って結構前作で売り上げ変わるんですよね、うん、だから8もどっちかやったらダサク扱いされてるやんか、
あ、7に比べてってこと？
そうやけど、でも歴代売り上げナンバーワンかなんかですよね、8が。
そうですね、
確か、
プレステの売り上げナンバーワンが8なんです
か？プレステが8なんよ、確か7より売れてるかなんかで、で逆に9めっちゃおもろかったのに9はなんか300万もいってないからなんか、うん、だから8からやから、
はあはあはあ、
そう前作が面白かった次のやつって FF めっちゃ売れんのよ。
へ
え、多分だから12も200万本いくかどうかぐらい、
あんま売れてないっすね、
うん、
へ
え、そうそうそうそうそう、機会あったらやってみ
12、
多分お前多分好きやと思う、そうなんかシミュレーション的なあれ、
はいはいはいはい、戦略性みたいなね、うん、面白そう、
ね、はい、じゃあ次行きましょうか。これが3つ目、はい、
ラジオネーム犬吉さん、
はい、
通常お便りの22ポイントの方です。ジロケチ会議の皆さん、こんにちは。
ちょ、
毎週楽しく配置をしております。
ありがとう。
早速ですが、今回のディスカッションテーマはもし1週間仕事が休みになったらです。 お忙しい皆様だとは思いますが、急に1週間休みになったら何をしますか？特に予定を入れずに休んだり旅行など様々あると思いますが何をしたいですか？よろしくお願いしますということです。
急に1週間休みやろ、うん、急に7日間分仕事バラしになったんやろ
ということだよね。
とりあえず初日へこんで寝るかも。
いや
1週間急に明日から十何連勤やと思ってたら7日間ババってなりました。
なったらね、
あっちゃーって、
まあ、いろいろ考えんなら、まあ、俺は日雇いロードみたいなもんやから、うん、7日消えるとかも大事件すぎて、急に
ネットゲームでも始めようかなって思う。
まあ、とりあえず持ち直すのに 2,3 日はかかるわ。
かかるよね、うん、ちょっと憂鬱にはなるよね。
いや旅行なんか絶対行けへん。
行きにくいね。
ラッキーとはならない。
じゃあだって急に1週間休みがこう消えて取れちゃったら、これその会社も気ぃつこうて急になんか入れてくる可能性もある。
あるあるこの収録とかな、
収録とかなんか急になんか
お中日とかに入れてきますよ。4日目とかに4日目の夕方4時スタートとか入れてきたりするから。
そう、何にもできひんよ。よし、まあダラダラじゃないですか。逆に親から俺らに聞くより、
はいはいはい、
サラリーマンをされてる、
うん、
そう所属されてるお二方だから、まあ、突然ゴールデンウィークが来るみたいなもんやな。
そうね、
うん、
あでも旅行っすかね。
えでも明日からみたいな感じよ、うん、
一人で旅行行きます？
あじゃあ名古屋行きますよ。名古屋、
あそれぐらいだったらいけるな。
いける、
友達いるんでちょっと行って会ってもうちょっと打ったりしてで4日ぐらいしたら帰ってきて、あとはこっちでなんかゆっくりする。
あもうほんまに木の実木、ま、木のままみたいな感じで名古屋に
旅行って感じじゃなくてちょっとそういう感じ、
いやそれホテル通ったりとかっていうのもまあちょっとちょっといて、あとは友達泊まろうかみたいなとか。
それいいっすよね。僕あれめっちゃ好きなんですよ。もう逆の立場しかもう経験なくて、友達が家泊まりに来てじゃあ仕事行ってくるまで帰ってきたら友達がいるっていう状況、 あれの友達側になりたいんですよ僕1回ぐらい。ずっと俺こっち側やんと思って、俺ずっと朝一人だけしんどいやつやんってなんでお前ずっと寝てんのってなるんですよ。でも、まあ、帰ってきて楽しくてまた夜もワイワイしてとかなんかなるからそっち側に行ってみたい。
なるほどね。
いいよね。
水田さん何します？
石垣島に1週間行きたい
ですね。え、明日から休みやって言われてそこ取んの？
いや、ピーチとかでは取れるんじゃん。
取れへんって。取れるか？
ホテルが無理じゃないですか。
取られへんことはない
か。いや、空いてるか？
けど
多分空いてると思う。
いや、でも LCC って想像を超えてるで。
そうなの？そんな満席なん？
満席感やばないっすか。
でも多分空港行ってキャンセル待ちやったら1軒ぐらい開くんちゃう、
ほんまに、
うん、
え、1人で行くんですか？
いや、嫁と、最近連れてってって言われて、
あ、沖縄に。
めっちゃリアルタイムな話掘り込んでくるじゃない
ですか。なるほどね。
でも沖縄って前もって取ったらめっちゃ安くないですか？
見た
よ、めっちゃ安い
よ、3ヶ月前とかで。
だって、俺も9月多分沖縄行くけど、
うん、
え、6000円かなんか東京から、
うん、
片道、
え、LC、え、格安で、
うん、バニラなんちゃらってやつ6300円とか
大丈夫なんすかね、それ。
え、で、時間もめっちゃええで。
へ
ぇ、朝10時発の、え、ちゃうわ、朝8時の撮ったんや。成田8時の10時半着とかから最高じゃない、うん、
最高、一番いいやつ、
いっちゃんよくない？
早起きして行って飛行機で寝て、
うん、でも6000円なんだよ。江戸出るわ、思て。
安いっすね。
多分大阪からやったら5000円ぐらいですよね。5000何本とか。
俺半年前ぐらいに6月にのやつ取ってアナで取って2万8000円ぐらいだって話をしましたね。すげえ安いって。
いや、あんな国内はどこ行っても2時間ぐらいやんか、
うん、
もう LCC で行った方がいいよ。
じゃあでもその2時間ぐらいとか言い出したら、うん、大体の国 2,3 時間で行ける説ない？ いや、うーん、乗り継ぎとか考えたら大体そうじゃない。
そう、
いやさ、ヨーロッパ行くとかってあれやけど、
あ、ね、え、でも香港でも4時間ぐらいで、ね、4時間あれはしんどいわ。 MCC はだってあのリクライニングもないし、
はいはいはい、
ね、マジでなんか鉄パイプみたいな鉄パイプ溶接した椅子みたいななんかあれの限界2時間、2時間、3時間でもちょっとしんどいかもしれんけど、でも国内3時間行くとこないやろ。北海道もまあ、ね、大阪からでも2時間半とかでしょ、うん、東京から多分2時間切るかなんかやし、多分1時間50分とかやから、いやの方がええよ。あ、お前今月沖縄行くの？
6月、
うん、う
ん、まあ、ちょっと時間が良かったりするな、 LCC じゃない方が。
まあね、ただでもやから、うん、今多分やからそのえあれか、なんかこの間ちょっとニュースになったじゃないですか、なんかこれも取り上げたんやったっけ、あのバニラ、
あ、合併、
はいはいはい、合併して結局アナかなんかが、
うんうん、
が買い取るかなんかでしょあれ、うん、やし、まあもっと時間良くなるんじゃないちょっとしたら、っていうことですよね。
なんか行きはいいねんけど帰りがちょっと変な時間やね。
え、でも俺帰りも那覇ね2時ぐらいのやつで、ちゃわ、え、ちゃうちゃうちゃう、4時か、4時ぐらいのやつで6時過ぎに成田に戻ってくる。
まあまあ、もちろんちょっと早いぐらい
も、ね、うん、だからジャルとかやったらもうちょっと遅くまで
今とかいいやつもあるっていうことやろ。十分じゃ十分じゃ、
それね、飯食って帰ったらちょうどいいぐらいですよ。
6000円ってだって多分名古屋行くより安ない。
そうね、
東京とかから、あ、まあ大阪からやったら3、4000円か、うん、東京から名古屋行くよりえげつななんですか、
飛行機の方が安い。
いや、今や飛行機の方が安いやろ。
東京行くのも飛行機の方が安いよ。
なあ、びっくりやわ。
ほんとですね。
いや、そうやん。なんか飛行機高いイメージがありすぎてさ、うん、で、うちも片くない新幹線使わさはるやん、うん、だから飛行機は高いんかなって思ってまうけど、うん、値段見てたらもうウキウキ感やばいやん。
ちょっとでも仰々しくない
飛行機ってね、
うんうん、なんかやっぱ手荷物検査から荷物預ける預けへんとかもそうやし、
まあ確かにね、あの、うん、乗り遅れたりとか、
うん、
キャンセルがやりづらいとか、うん、その変更がしづらいっていうのもあるしね、まあ遅れちゃったらどうしようもないじゃないですか。だから仕事とかでは確かにあれ、
しかも飛ばへんとか出る
あるね、
極論極論飛ぶ
んやね、それだけ怖い。
怖いよね、うん、だから帰ってくる日ちょっと怖いもん、
うん、いや分かるよほんまに。で、あとね、やっぱね、あれ、NCC か、その安いけど、うん、荷物預けたら金は取られる、
うん、あー、うん、
だあと、席も指定できひんのよ。勝手に指定席、バンって割り振られてとか、だから、そう、連れとかで行ったら、
うん、
もう固まって行った方がいいから、うん、やったらまあ、アナとか、ジャルとかに取った方がまあいいんやろうなとは思うけども、でもそれにしてもまあ安いかなっていうのは思います、
ね、フラット確かに行くってなったらめっちゃいいよね。
そっちの方がいいよ、うんうん、結構取れへんかったりとかしますからね、直近やったら、
うん、
だし行けないですよ。
ジャブで行きましょう。
ちょっと高みの方
が嫁はん連れてとかって言うんやったらそれぐらい出したげえやって。
クラス J 乗り、うん、
じゃあ今回の MVP 太陽さん選びますか。
MVP
あなたが一番読みやすかった文章にして。
ああ、そう
しよう。一番読みやすかった、
うん、
噛まずに読めた
簡単な漢字使ってくれて、小三漢字までの
いっちゃんさん。
読みやすいね、
読みやす
かった、ね、文字数も少なかったもん、
ね、少なめで抑えてくれたんで。
じゃあ今回の MVP はいっちゃんさんでした。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ということで次週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。